先週イエス様は弟子たちを連れて船に乗り、湖カリダヤ湖の向こう岸に渡ろうとおっしゃったところから共に学びました。そして到着したのが本日出てくるカリダヤの向こう岸にあるケレサ人の地方でした。この地域はユダヤ人ではなく異邦人が多く住んでいる地域です。ここに一人の悪霊に取り憑かれている男がイエス様のところにやってきました。驚くごとにこの人は墓場を住みかとしていたのです。当時のお墓は岩などに横穴を掘ったようなものですので、雨露をしのぐことが可能でした。でもなぜ暗い墓場に住んでいたのでしょうか。それはそれが彼にとって一番落ち着くところだったからです。私たちも本当に絶望した時には暗い部屋に引きこもることがあります。そして明るさを嫌って闇の中に平安を見出すのです。それだけ深い絶望にこの人は囚われていたのです。今日の29節の後半を見ますと、この人は何回も悪霊に取り憑かれたので、家にいる時は鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていたと書いてあります。この人の中にはたくさんの悪霊が居座っていたので、家で家族と共に住むことができませんでした。それで一人で裸で墓場に住んでいたのです。悪霊に取り憑かれたこの人はそういう闇や苦しみの中にいました。彼はイエス様を見るとわめきながらひれ伏し、大声で叫びました。糸高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい。それはイエスが汚れた霊に男から出るように命じられてからだとルカは記しています。暗ければ暗いほど光の明るさが分かるのと同じように、悪霊は人間以上にイエスが神であることをよく知っていました。この人をイエス様は深く憐れんでくださり、神の子として汚れた霊にこの人から出るようにと命じられました。それはイエス様の心にこの人の苦しみが深く受け止められていたからです。ところが悲しいことに、男は構わないでくれと言うのです。せっかく救い主なるイエス様が助けてくださるというのに、構わないでくれというのは一体どうしたことでしょうか。神の子であるあなたと関わりたくないから、私は私、あなたはあなただと言っているのです。でもこれが救われる前の人間の姿かもしれません。普通は自分は別に間違った生き方をしているわけでもないし、人に迷惑をかけてもいない、そう考えています。しかし実はイエス様に救われていないということは、この男のように汚れた霊によって支配されている、そういう状態だと思います。罪人とは自分は神なんて必要ないと考えていて、結果として自分が神になることです。しかしそうであるがゆえに、自分でもわからない心の深いところで本当の神を求めて罪の問題で苦しんでいるのです。そういう自分を誰も分かってくれない、時に自分でも分からない、そういうことがあるかもしれません。 そういったことを考えますと、本日の悪霊に取り憑かれた人は私たちと全く関係ないとは言えないのです。悪霊に取り憑かれた人は最初から墓場に住んでいたわけではありません。家族もあれば仕事もあったはずです。しかし墓場に住むようになってから人との関係が持てなくなりました。30節を見るとイエスはこの人に名前を尋ねます。するとこの人はレギオンと言っています。レギオンとはローマの兵士から構成される4000人から6000人の一軍団を指す言葉です。ですからこの人はたくさんの悪霊に取り憑かれていることがわかります。続いて31節を見ると、悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を私たちに出さないようにとイエスに願ったとあります。つまり悪霊たちはイエス様の命令に従ってこの男から出ていかなければなりませんでした。そして汚れた動物とみなされていた豚が自分たちの新しい居場所として徹していると思ったのでしょうか。31節に悪霊どもが豚の中に入る許しを願うとイエスはお許しになったと書いてあります。悪霊たちは男から出て行き、願う通り豚の群れに入りました。おそらく相当な勢いだと思います。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、次々と溺れ死んでしまうのです。この光景に驚いて豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせたと書いてあります。またそこでこの出来事を見ようとしてやってきた人たちはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなったと聖書は教えています。ここで服を着て正気になってイエス様の足元に座っていると書いてありますが、これは多くの悪霊たちから解放されたことを意味しています。この人はイエス様の足元に座って神の言葉を、イエス様の言葉を聞くようになりました。そのことが彼を正気にさせたのです。そして御言葉を聞き続けることによって自分が何者だかを知るようになりました。神のことを知れば知るほど自分の罪が見えてくるのです。また自分の罪が見えてくると、今度はそこから救い出してくださった神の愛、主イエスの恵みがますますよくわかるようになるのです。そしてますます正気になっていたのではないでしょうか。悪霊たちを追い出してもらった男はこの後お供したいとしきりに願ったとあります。つまりイエス様と一緒にいたい、イエス様に従いたいと願いました。ところがイエス様はこうおっしゃります。最後の39節、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。イエス様によって悪霊から解放された男はまず自分の家に帰って家族を安心させて、町中の人に神がなさったことを、主イエスが自分にしてくださったことを語る責任があったのです。なぜならその土地の人たちは悪霊に取り憑かれていた男が正気になっていることを喜ぶどころか、自分のところから出ていてもらいたいとイエス様に 願ったからです。ケラザの人々はこの男の回復と郷土体への復帰を喜ぶことよりも、生活の糧であった豚が死んだのを大ごとに考えたかもしれません。彼らは男と豚の奇怪な出来事に恐れを感じました。そしてイエス様が自分に関わることを拒否したのです。ケラサの人々の願い通り、イエス様は船に乗って帰ろうとされました。イエス様はこのケラサの人々を見捨てられたのでしょうか。そうではありません。イエス様は悪霊から救われたこの男をケラサの地に遣わすことにされたのです。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。男はイエス様の言葉に従って救いを告げるために家へ帰ります。そして町中にイエス様が自分にしてくださったことをことごとく言い広めました。福音も聞いたことのないこのケラサ地域において、開拓伝道のパイオニアとして誓わされたのです。イエス様はこの男に特別なところに行って特別なことをするように命じられたのではありません。あなたの家に帰り、これまであなたが生きていたその生活の中で神があなたになさったことを、救いの恵みを語りなさいというのです。主イエスに出会い、救われた私たちもその救いの恵みをいただいたものです。そのいただいた恵みを他ではないこの桜の地域において、私たちの足元から言い広めていきたいものです。この後共に歌う賛美歌464番、褒めたたえようという賛美歌は、日本に天道が始められた最初のところから歌われた賛美歌です。その内容は、神から受けた恵みを喜びを持って歌っています。賛美歌の歌詞はこうなっています。褒めたたえよ主の恵み、今日まで旅路を主は守られた。褒めたたえよ主の名によって、受けるものすべて良いものとなる。褒めたたえよ主の皆こそ、死の迫る時も慰めとなる。そして繰り返しのところにこう書いてあります。世界の民をたたえ歌おう、贖いの主に御栄えあれと。イエス様はたった一人の悪霊に取り憑かれた人の救いのために、遠い向こう岸から嵐の湖を渡って、硫黄の地ゲラサの地にまで来てくださいました。男が自分でイエス様を呼び求めたわけではありません。でもイエス様は悪霊に取り憑かれたその男の苦しみを知っておられて、その男に出会い、そして墓場から家へと送り出して、主の恵みを、救いの恵みを褒めたたえる人生として用いてくださったのです。そのことは、私たちに福音が告げられて主の恵みが与えられていることと重なり合います。私たちもそれぞれ今日までの旅路を主が守ってくださったこと、そしてこれからも守られる恵みを、それぞれ置かれた場所で褒めたたえますように、また言い広めますように祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、私は、あなたは一人の救いのために船出し、嵐に遭いながらも硫黄の地へ 向かってくださいました。そしてあなたは今も私たちと共におられ、主イエスの尊い血潮によって救いの恵みを与えてくださったことを感謝いたします。私たちは主イエスと出会い、信仰の道を踏み出す前は悪霊に取り憑かれた男のように、なかなか落ち着かない不安な人生でした。しかしあなたから大きな救いの恵みをいただき、正気になり、あなたを褒めたたえる、礼拝する人生へと変えられたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞそのいただいた恵みを置かれた場所で褒めたたえることができますように、私たちの足元から言い広めていくことができますように、私たちを強めて守り導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。